ブ原和弘さん、ユニバーサルワークス清木淳さんでウェブデザイントレンド自治体編です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初にね、一言言いたいことがありまして、本当今日来てくださってありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、
平日ですよね。仕事大丈夫ですか？なんかクライアントからなんかメールが来て、もう早く対応しなきゃいけないとなったら、もうこの場で対応していただいて構いませんので。
いやいや、聞いていただいても。
まあそうですね、まあ、対応しつつ聞いていただければと思います。はい、ということで質問します。ちなみにウェブデザイントレンド自治体編、自治体オンリーでいきます。あと自治体のですね、特設サイトっていうのがこの次のセッションでやります。ちなみにこの写真、どこだと思いますか、清木さん。
書いてあったら。
書いてありましたね。成田空港第3ターミナル。成田空港行ったことある人いますか？第3ターミナル。どれぐらいですか？ 1、2、3、3ぐらい。行ってみてください。すごくですね、第3ターミナル遠いんです。めちゃめちゃアクセシブル。なぜなら、青いところ歩いていけば着くからっていうね。
これ、あの陸上競技場のこう。
そうです。トラックみたいな感じ。ずっとね、行けば着きますね。はい。というところです。スライド、さっきお話があった通り、ダウンロードできるので、まあ、サイトあっても、まあ、戻らなくても大丈夫です。まあ、思ったことをむしろね、書いていただいて、あとブログに書くとか、そういうネタに使っていただければと。はい、で、出演。さっき紹介がありました、クリエイティブ原と申します。でですね、昔、デザインウェッジというメールマガジンをですね、98年ぐらいからやっていたんですけれども、それがですね、去年復活しまして、デザインマガジンという形で復活しまして、今こういうのやってますと。これも自治体のネタとか、まあ、あとはいろいろ細かい、マニアックなネタいっぱいやってます。ウェブデザイン系の、ウェブサイトでございます。続いて、隣にいらっしゃる。
はい。
はい。清家さん。
はい。ユニバーサルワークスの清家と申します。写真が嫌になんか真面目でお見合い写真みたいになってます。
何の写真ですか、これは。
これなんか、そのお堅いところに出す、そのプロフィール写真出してくださいっていう。
なるほど。
やつですね。
はい。
で、このコスメルとはちょっといまいちイメージ合わないんですけど、
はい、
しょうがないと思います。で、あの普段デザイン、ウェブデザイントレンドって原さんの、まあ、担当されるセッションなんですけど、
はい、
自治体編ってついた時には何か私が読んでいただけるというのはですね、
はい、
なんかやってることがあるからということなんですね。
はい、でちなみに、
はい、あの自治体サイトアクセシビリティ調査2015と書いてありますけれども、まあ、あのこの内容については、今日の3つ目のセッションでもう少し詳しく出てきますが、
はい、
あの毎年自治体サイトを勝手に調べて勝手に結果公開してっていう嫌がらせを13年間やってます。
もう怒られることはないんですかね、それは。
最初の頃はこっぴどく怒られたんですけど、
はい、
最近怒られなくなりました。
なるほど、
はい、
これであとたっぷり聞けるということですね。
はい、
でちなみに自治体といえば、まあ、最近ね結構自治体系もなんか面白いニュース多いですよね。その中でも結構笑ったのがですね、海外のテレビでディスられたっていうね、やつでして、 YouTube のどこの海外の、のかは分からないんですけれども、ゆるキャラがですね、まあ、盛大にディスられましてですね、日本にはこうおかしなのが1500体いると。で、なんかうちらでもなんかゆるキャラ作ろうぜ ってなんかテレビ番組でいたので、ゆるキャラすごいいっぱい出てきたみたいなのがありました。だがゆるキャラなめんなよということで、負けないぞっていうのを今日はアピールしたいと思います。負けちゃってるかもしれないですよね、結果としてはね。
でも1500分のいくつかは勝てるのがいいかもしれないという感じで、
はい、紹介できます、ね。じゃあ3回目です、実は今日。で、始まりのところで言うとですね、まあ、グローバル企業とか海外とかいろいろ、まあ、年末総まとめしたりするデザイントレンドっていうのをシフトってイベントでやってましてですね、でこれ、まあ、シフト9が去年あったんですが、これ、まあ、ちなみにいろんなサイト、上場企業さん含め、ものすごい数を見ていますと。で、ちょっと自治体を見るんですけれども、で、まあ、これはちなみに僕が見ているやつのキャプチャーのシステムなんですけども、下の方にいっぱい自治体のサイト並んでるんですけど、これ、2009年とか10年はどうだった、11年はどうだったか、ずっとこれね、毎年キャプチャーしてるんですね。で、それを証拠にもなく毎年見るというのを続けております。ちなみに12年になって、2012年、スピンアウトしました。その時に清家さんと一緒にしましてですね、11月に。このもう最初からこのね、なんか黒い自治体のガチの人が見たら怒られるんじゃないかって、
だいぶ申し訳ないと思うんです ね。
はい、やりましてですね。で、これが、まあ、なかなか好評だったのか、好評じゃなかったのかわからないんですが、2015年になりましてですね、アフターダークという CSS ナイトのイベントでですね、またやらせていただきました、はい、去年。で、まあ、ちょっと今日、ネタ一部重複する部分があるんですけど、去年のシフト9に来たよって方いますか？ 1、2、3、4、5、6、10人 ちょっとぐらいですね。でもまあ、大多数の方は初めてということで、すごく嬉しいです。ちなみにトレンド、シフトない時も言うんで、毎年今シフトの時に言ってるんですけれども、トレンドっていうのは、最先端のことを話すわけじゃないよっていうのを毎年言ってることでして、何かっていうと、時代に最適化されていっている現象を、ずっと僕はこれを題目にしてですね、言ってあります。で、まあ、気づきがありますと。トレンドから得る気づきっていうのがありまして、まあ、もちろん今表現がどうなってるか、でこれ最適化されていってる表現は何かってことですね。エッチなものは多分エッチなものでまた別に存在します。であと毎年見ることでですね、先人からもうずっと続く悪戦苦闘、良くしたと思ったら意外に効果を薄くって直したとか、そういうのをいろいろ見れますということで、トレンドイコール歴史と考えてですね、いろいろ活動をしておりますと。で今回自治体サイト、自治体サイトに全く関係ない方って言いますよ、この中で。全く関係ないよって方。まあ、でも、まあ、3割ぐらいは関係ないですね。それでもね、大事。なんで大事でしょう。これはですね、子供からやっぱお年寄りまでまず対象ですよね。
そうですね。
で、しかもですね、自治体に住んでる人だけを見ればいいかっていうと、そうじゃないと。なぜかっていうと、観光で来る人もいます。あと企業でですね、その土地でビジネスしたいという人も来ます。で、いっぱいターゲット特定できない中、日本人、まあこれ日本人って言ったらちょっとあれなんですよ、外国の人もまあ来るか
もちろん、
まあとはいえ、まあメインとしては日本人に普遍的に伝わる形っていうのが模索されているのが自治体サイトなのかなと思っております。でキャプチャースライドの見方についてちょっとね、いっぱいキャプチャー出てきますので説明します。まあこれ法務庁、僕もう去年ぐらいからも大好きな、ずっと大好きなんですけども、サイトでして、これなぜかっていうとですね、大体のモダン要素が入ってるという、全部入るケースってなかなかないんですよね。順に見ていくとですね、まず、あ、これすいません、
スライド
の見方、そうそうそう、見方ですね。後でまたっていきます。はい、スライドの見方でいうと、左上のタイトルがあります。ここにいろいろなんかこういうことが注目ポイントでみたいなのが入ってます。
データとか観点とかも入ってますね。
で、はい、右にですね、キャプチャーした年で、今回、キャプチャーした年の隣にですね、まあ、左側にはいろいろなんか、ローカルガバメントって入ってますけれども、まあ、全部はローカルガバメント自治体なので、まあ、ここはまあ、全部同じですという感じです。2014年撮ったやつ、2013年撮ったやつ、いろいろ出てきます。で、まずちょっと、まず、エクササイズ。頭のエクササイズしてみましょう。トレンドの塩梅エクササイズ。まずですね、1個サイトを上げます。神奈川町っていうね、静岡にある町のサイト、はい、スペックとしてはですね、函南町は箱根の南、富士山を望む風光明媚で、気温温暖、原生の森をはじめ豊かな自然と特産品に恵まれた人口3万9000人の町です。町の花は箱根桜です。町長さんがですね、このサイトにおっしゃってます、
はい、
さて、これ2014年ですね、このサイトでした。
リニューアル前と、
はい、リニューアル前です。まあ、いやこれね、そんなに別に実際の中でそんな悪いサイトではないんですね。よく、まあ、あるっちゃあるんです、今でもね、
はい
はい。で、これが、じゃあちょっとね、まあ、5秒くらいでですね、脳内に言うても、ちょっと、これさっきの
街の様子
と、ね、これで考えたら何だろうっていうのをちょっとですね、
こう自作していただいて、リニューアル前がこう、
はい、
っていうのがあって。
はい、まあこんなもんですかね。じゃあちょっと何か浮かんだ方も浮かばなかった方も、じゃあどうなったのか実際はというところでね、見てみるとですね、こうなったんですね。どうですかね、こう、まあ、まず桜がいますね、
はい、箱根桜でしたからね、
はい、で暖かい、まあ、しますよね。で遠くに写真、富士山が見えます、
はい、
で桜の下に、地図があってですね、これは静岡の伊豆の地図ですね。これのところに神南町はどこですよっていうのが赤く書いてある、こういう感じに提案されました。これさっきのステッカーは、まあ、なかなかこういうアウトプットにはならなかったんじゃないかなと思うんですよね。僕は結構感動してですね、まあ、今回ちょっと例題として取り上げました、
はい、
自治体サイトっていうとね、なんか地味でなんかこう以前もかけらもないなんか CNS でなんかこう標準で作られたみたいなのがあるかと思う方もいるかもしれないですけど、意外とですね、すごく風土豊かなそれぞれのスタイルになっております。こんな感じですね、全体見ると。なのでトレンドは、まあ、採用する、まあいろいろありますよね、トレンド、最近のトレンドとか、まあ、例えばちょっと前のトレンドで言うと、あの ポリゴンを使ったねトレンドとかがありましたけども、背景にこう三角形のものを仕組んで、こういうのはまあ自治体が使われているケースはないですね。なのでサイトのまあ状態に合ったものとかですね、あと急激に劣化してなくなっちゃうトレンドとかもあるので、実際長く使うサイトですから、まあそれやるにしても一応ちゃんと目的とかそういうの考えた上で、やっぱここだってなったら使うぐらいがいいかなと思います。今日は構成、最初にまず自治体の今の状況みたいなのをちょこっとだけ話をしましょう。で続いて自治体の演出面のトピックと機能面のトピックに分けてちょっと、最近のトレンドを紹介していきます。最後の方でメディアとして、自治体サイトと一口に言ってもいろんな種類がありまして、全部型にはまったものかというとそうじゃないんですね。そういうのを紹介していこうかなと思います。2015年、野菜さの追求とどうでした。ちなみに2015年サイトを見ていっていっぱい見られたと思うんですけれども、優しさは感じられましたか。
優しさを感じようと思って見てはいるんです
。見てはいました。
見てはいます、はい。で、十何年も見てるとどこが優しいかもよく分かんなくなってくる、
は
い、
なるほど。
なので原さんの方が割と新鮮に見られるので、紹介していただいたものに対して、あ、こういうのが優しいのかって人間の心を取り戻しつつ聞きたいと思います。
わけわかんなくなっちゃってですね、はいはい。でその他でいうとですね、結構2015年の傾向としては、ヘッダーはこう、フッターはこうって決めた後、真ん中の構成は一緒みたいなスタイルが、自治体は結構あるんですけれども、全体としてデザインするっていうふうにリニューアルされているのが結構多いなという感じがします。あとですね、先ほどゆるキャラな面のやという話がありましたが、ちょっとブームとしては終わりつつあるなっていうのがこうなって出てまいります。まず状況、なんといっても2015年のキーワードはこれじゃないかと、地方創生、地方創生と何ですかってググったんですね。ググるとですね、石破さんがですね、この PDF を上げたのはこれも水曜的にすごいのかよくわかんないですけど、これ一番目に来るんですよね、この PDF が。で、地方創生の推進についてと書いてあります。ペラッとめくるとですね、書いてありますね。これ何でしょうね、これはね。
何色をまず見ればいいのかよくわかんないですね。
で、当然こうね、ポカーンとするわけですね。
はい、しますね。
で、地方創生は何ですかって言うと、これ何でしょうね、地方創生。
でもあれなんですね、さっき PDF が一番上に出てきたって言ったのに、結局 Wikipedia が取ってきちゃうっていうのがね、
はい、
なんかいい方ですよね。
Wikipedia はね、分かりやすいですね。
そうですよね。
合ってるかどうか分かんないです。合ってるかどうか分かんないけど、すごい分かりやすいんですよ。
ざっくり言うと、こんなことだ
っていうね。はい。いいですよね。ローカルアベノミクスということだそうですと。はい。要出典とか書いてあったら要注意ですね、こういう Wikipedia にね。具体的に、正義さん、具体的には何でしょうね。
はい、具体的にと言いつつそんなに具体的になってないかもしれないんですけど、
はい、
特徴、その地域ごとの特徴を生かして魅力ある地方を作っていきましょう、
はい、
地方を作り生かしていくですね。で、例えばその政府機関の地方移転なんかも進めよう、つまり東京一極集中を避けようということも言われていて、例えば徳島県なんかだと消費者庁、中央省庁ですけど、それをうちに持っていきたいというような活動をしていたりします。
消費者庁ってどこにあるんですか、そもそも。霞が関。
そうですね、基本、
あ
るんですね。でも、例えば文化庁も京都に持っていきましょうとか、
はい、
そういう動きがあるんですね。で、その時にその徳島県になんで消費者庁かって、唐突な感じすると思うんです
けど、ですね、僕も今思いましたね、それはね。
徳島県ってもともとテレビ、アナログの時には関西の電波が拾えて割と多チャンネル見られたそうなんですけど、
はい、
地デジになった時に映るチャンネルがすごく少なくなって、なのでそれを解消する方法としてケーブルテレビをたくさん充実させました。
はい、
で徳島県って47都道府県の中で一番ケーブルテレビの普及率が高いんですね。
なるほど。
でみんなテレビ見られるようになった、でもネット用の帯域が割と余ってますみたいな話になって、
はい、
じゃあそれを東京にある会社のサテライトオフィスを徳島に持ってきてもらって、はい、とかっていうことが進んでいて、であとその他の消費者行政と呼ばれるものもどうやら進んでいるらしく、
なるほど、
じゃあ徳島県に移してもらうといいんじゃないっていうことを話しているらしいです。
これ実現していくんですかね。
どうなんでしょうね、徳島県庁の方はどうですかねって言ってたので。
なるほど。じゃあでもそういうところも含んでる地方創生ってことですね。
はい、
なるほど。続いてちょっとね、これも行政系の仕事に全く馴染みのない人に全く馴染みのない話だとは思うんですが、調達ってものがあると、
はいはい、
これについてもちょっと 解説をお願いしますね。
なので今日はそのいろんなキャプチャーをお見せしながらデザインのリニューアルっていう観点をほとんど見せてますけれども、
はい、
実際にはそのウェブサイトのリニューアルって、まあ回線をどうするとか、
はい、
CMS そもそもリプレイスしますかしませんかとか、でその上に成り立っているサイト構成とかデザインとかっていうものも一括で含めてどっかの業者さんにお願いするみたいな形になってるんですね、はい、うん、でその中に例えばアクセシビリティの向上あるいはページの移行みたいなものを全部含めて調達、それを5年間面倒を見てくださいいくらですかっていう話をされてると、
ちの長い話なんですね。
そうですね、
はい、というものが調達ですと。で、いくつか、まあ似たよ、ちょっとケースをちょっと紹介しましょうと、
はい、
春日部市、
うん、春日部市、今ちょうどリニューアルの調達が走っている最中、
はい、
業者選びを始めたところだったと思いますが、
はい、
先ほどそのアクセシビリティとか一括含めてっていう話したんですけど、春日部市は、リニューアル業者がアクセシビリティ業務を含む、まあ、リニューアルその、アクセシビリティを高めるっていうところまでは業者がやります、リニューアル業者が、
はい、
でもそれとは別の業者がアクセシビリティの品質チェックをします。なのでそれまでのところっていうのは自分で作ったものを自分で評価してできましたって言って終わり、
はいはいはい、
でも今度この春日部市の場合にはできましたって言って、じゃあ他のところに見せてくださいましょう、まあ場合によってはダメです、ここ直してくださいような形なんかもしれない、
なるほど、
そんな調達もあります。
で続いて氷見市、うん、公開審査会
もあるそうです、ね、これは面白いですね、
ちょっと見てみましょう、はい、氷見市はなんかこういうものがサイトに出てるんですね、なんか
そうです、これ昨年の7月25日ですね、
はいはい、産業者がプレゼンテーションするのを傍聴できるという
こ、ん、
ですね、
はい、
おさまずれ大歓迎ですね、
うん、なのでね、業者にしてみたら、まあ、仕事は取りたいけれどもそのプレゼンを全部見せなきゃ、これ誰でも来れるんで、
はい、
ライバル業者も来るわけですね、その中でみんなに見せなきゃいけないと、で出し惜しみするとでも仕事は取れないので、
なるほど、
というところでなかなか難しかったんじゃないかなと思います。
透明性があっていいですよね。
あ、そうですね、
はい、
そうですね、
別府市の例、これ最後ですね、
はい、別府市、まあ、別府温泉がある別府ですね、
はい、
そうするとまあ観光というものが一つの柱になるわけですけれども、まあ、今日は後で話が出てきますが観光サイトがあると、で行政サイト、はい、いわゆる本体サイトっていうのがあると、
はい、
でそれぞれ別々のまあ管轄だったんですけど、別府市はその2つを両方を1つのブランドメッセージでコーディネートする人だけを調達するって言われたんです。
なるほど。
だからそでよくよく見ていると、でも その上に総合政策アドバイザーっていうよくわからない謎の存在がいて、どうやら口うるさいおじいさんじゃないかって僕は勝手に思ってるんですけど、
はい、
その人の、まあ、あの尻拭いをせえみたいな話かな。
なるほど。
あ、言葉があった
んです。
調整をしましょう。
もう今回こういういろいろなんていうかこう僕の今までこう、はい、生きてきた世界とは違う力がね、はい、動くところいっぱい垣間見れたなっていうのを、ね、はい、リサーチしてて思いましたね、はい、でさてじゃあ本題に入っていきましょう。リニューアルは2015年、まあ、大体毎年同じなんですけども、230ぐらいがリニューアル、1700ですね、
はいはい、
してました。でですね、これ、今回特設サイトってことで、まあ、ずっと見ていったんですけど、もう一回一から見直したんですね。ただ、一個気づいたことがあって、北からもうずっと全部、南の端まで見ていて、傾向があった。
面白い。
地域ごとに傾向があった。
はい、
東北とか、ね、北陸はですね、観光がグローバル並みにあるケース、これがかなり多い。
観光ですね。
はい。はい、で、じゃあ関東や中部のどんなのかっていうとですね、そもそも観光ってないところとかもまあいろいろあったりとかですね、特にまあ岐阜、静岡、
はい、
これはですね、他の県と比べても観光系コンテンツがメニュー少ない、で、あと関西、九州、これキャンペーンはやっぱ強い、九州はなんかしないですよ、強いです。あと移住系は多いですね、なんかね。で、ちょっと北の方順に見ていきましょう。北の方は観光ってね、上の方にウロナビでありますよね、ありました。これ確認しましてね。で、関東、これ岐阜県、土岐市はですね、あるんですけども、観光、文化、スポーツ、3つが1個になってる。
観光単独じゃない。
ないです。
うん、
他にも観光、隣の産業を仕事ってなってるんですけど、
はい、
観光産業っていうやつもある。
うんうん、
こう、なんかいろいろセンサーが別なんですね、
はい、
まあ。最優先の1個のメニューじゃないよっていう感じのスタンス。三島市に至っては、これ静岡の三島市ですけど、
はい、
ない。
ない。
あ、
観光という文字がない。
ない、うん、何かっていうとですね、三島の魅力っていうのが一応右にあってですね、これが観光なんですね、うん、で、関東の辺はですね、楽しむとか見るとかそういうナビゲーションの名前になってします、
うんうん、
だからこれ観光ないなと思うと、なんか楽しむっていうとこすると観光に行ったりすると。で、西の方では今ですね、 グロナビにはグロナビグローバルナビゲーションですね、上のでそれにはないんだけれども、うん、右下のところに観光って大きい、バナーなのかなんかわからないんですけど観光サイトへの入り口があります。だいたいこんな風にどっか分けられてるんですよ、観光だけがポコンって。
グロナビにはいないけど割と大きめに、
ね、そうです、はいはい、こういうのは多いんですね、うんうん、という話でした。でさっき最初にちょっと喋っちゃったんですけど、日本で分かるモダン自治体サイトという感じですね、はい、本当に1分ぐらいでいきたいんですけれども、4つありまして、ここだよマップっていうのと緊急情報、緊急対応、あとご当地プランディング、でそれと暮らす人、観光の人の、まあ、それぞれ利用点を見たら利用軸みたいなのが、まあ、モダン自治体サイトの構成要素の、まあ、例ですよ、
はい、
でこれまだオウム帳出てきましたけれども、これがですね、まず左上がこのロゴの隣に、
はい、
なんかイラストがあるじゃないですか、
うん、
で、まあ、同じようなサイトだけどここだけ違うケースが結構あるんですね、
はい、
ここで地域の特産名産とかをアピールしたりするスタイル、
はい、
うん、まあ、これが2012年くらいに、まあ、こういうのが入り始めたと、
はい、
であと311が起きたあたり以降ですね、うん、特になんですけれども、左側多くの場合左側、まあ、右にあるケースもあるんですけれども、はい、緊急情報とか、うん、もしもの時はとか、であと、まあ、たまに青いので救急病院みたいなのがあったりとかするメディアがあります。でここだよマップっていうのがあってですね、これが右側にこうここだとあるんですけれども、オウム町って聞いてもわかる人っていないんですよね、あまりね。そこに住んでた人は別ですけど、わかんない、北海道どっかもわかんないし北海道かもわかんないってことで、大体こういうマップがつき始めたというのが、まあ、モダン系の、2012年以降の自治体の世界かなと思っております。でその中でも災害版のトップページっていうのは、2015年の、東北、あ、じゃあ、関東を、豪雨がありましたね、
はいはい、
豪雨があった時に茨城県がですね、こんなふうにトップページが災害版になりました、うん、
災害版に切り替え中ですと書いてありますね、
はい、で時期にですね、まあ、こうもっぽり元に戻ったんですけれども、これを見るとですね、まあ、非通企業サイトってこうトップページの一部がなんか、
はい、
なんかここに緊急なんか、うん、リコールしますとか入ってますけれども、災害ホームページドーンと作ったんですね、
はい、
茨城県はね。なので、まあ、考えることとしてはやっぱり企業でもこういうのは求められるんじゃないかなというのを思いました、
はい、
で今回まず演出面、フッター山と水彩手書き系、あと複合型古代マップ夕キャラその後みたいなところがありますと、はい、トピックとしてですね、で最後、これスライドの最後におまけってコーナーがありまして、ここはまあ今回は今日はやらないんですけれども、まあ、見ていただければというところで、インクなしのカルーセルっていうのがまあ去年結構見受けられましたよって話です。はい、まず、フッタ山。フッタ山って何だと思いました、
はい、とりあえず、ポカンとした発表。
フッタ山
って、ね、マックスのポカン
です。僕、今日ここがハイライトだと思ってるんですけどね、
フッタ山が解決するタイミングなんですね。
フッタ山っていうのはですね、フッタにある山上の写真もしくは絵でしてですね、地域ブランディングですね、
はい、
あれも派生ですね、
はい、
この地域によってさまざまなです、ね、山がありますと、うん、順に見ていきましょう。行田市、
はい、
行田市のフッターはどうかというとですね、
お控えめ、
ちょっと控えめにですね、こうね、
はい、
右下
に、そう下の方だから
ちょっとね、
はい、
山が、山というか丘ですかね、
はい、
ちょっとありましたよと。
これなんで古墳的なものだったりするんですかね。
いやわかんないです ね、
そうですね、
このフッター山についてってインクつけていただけないとね、何か分かる。
そのラベルでいいですか、フッター山について。
そうですね、できればそれが
いいですね、
はい、まあ、こういう感じ
です、ね、
はい、丸にするとなんかこうね、日本のなんかこう、はい、円の窓みたいな
感じですね、
風流な感じです、はい、でフッターの丘っていうのもありましてですね、これうるま市、
うる
ま市ですね、うるま市はですね、フッターにこうね、山とまではいかないけれどもなだらかな丘があると、
はい、
なぜここなのかっていうね感じですけどね、
はい、
ページのトップへもちょっと山になってる二重でいいですね、こんな感じです。であとですね、優しい振った山っていうのがあります、
はい、
笠木市、笠木町、
はい、笠
木町はですね、振ったの山がまたあるんですね、
優しいですね、
優しい水彩系ですね、水彩系で山があります、
優しい、はい、
で大体こう山があるところはまあいいんですけど、うん、ないところはこれ海だったりとかね、
はい、
します。多分それはまあちょっと不本意だと思いますけれども、
ね、山がいいってことですか。
そうですね、山がいいとは僕は思ってるわけですけども、はい、まあ、こんな感じです。何のためになるか、
うん、
考えてみました。ここはね、ちょっとね、いろいろ考えてみました。まず一つ目、これ安定関節ね。
はい。
まあ、ドアマットってあるじゃないですか、下に。濃い色で、まあ、濃くないかもしれない。濃い色で、インフェクトが描いてあるんです。ああいうのとか、なんかこう、でかいものが振ってあげると、安定感につながるなっていうのは前々から思っていますね。まあ、安定関節ね。あと、中関節、ここから先はもう山だからもうないぞと。はい。いう可能性を示唆しているのではないかと思います。はい。ただもう一個これ清家さんが、
はい、でここでその2人の考えのポジティブかネガティブかが出ましたよね。
はい。
積極的な表現じゃないかもっていうね、相手の中で出ましたみたいなふうに言います。
うん、なるほど。は
い。でまあ、そこででもらしさみたいなものを出した時にその地域を象徴する表現としてそういうものを出してくるっていうことはあるかな。
なるほど。というのが二重山でした。で続いて、はい、水彩手描き優しさ、これもね、2015年増えたんです。2014年以降、世界に増えたんですけども、まあ、フラット系に振ってる、例えば埼玉市とかは、うん、もう全くフラットデザイン系に振ってるんですけど、はい、そうじゃなくて、水彩とか使ってアナログ系にガッて振ってるサイトも結構ありますよと。で、自分の画家とかをね、採用したりするケースもありまして。
はいはい、サインとか入ってたりしますもんね。
そうです、
はい。
で、僕が見た中で元祖水彩だと思ったのは高島市、2014年のキャプチャーですけれども。で、まあ、これがいましたと。これいました前提で、まあ、フッターとかもですね、山がないから、山があるんでしょうけど、ないから、まあ、湖になってるんですかね。で、菊川市がですね、去年リニューアルして、もうこのサイトも、これでも全然良かったんですけれども、はいはい、リニューアルして、お茶の段々畑がね、はい、ある、こう、ヘッダーになったりとかしました、はい。水彩風ですね。優しい感じが。
そうですね、水彩プラスやっぱり優しさなんですよね。
はい。
ね、
うん、フッターに振った山がね、フッター山が違いないですね。
はい、ダブルコンボですね、これ。
はい、という感じです、はい。で、手書き感はですね、やっぱ、これ、フォントとかアイコンとか、こういうのも手書き感のあるものだったり、採用もいろいろ出てきますよと。で、フォントがまあちゃんとしたフォントでも、周りがちょっとね、有機的なものだったりするケースがあります。例えば、行田市。行田市、まあ、全体的に優しい感じですけど、アイコンまでこれ左にローカルナビみたいな感じに並んでますけれども、はい、アイコンが手書き風ですね、はい、まあ、こういうケース。あとですね、豊島村、
はい、
豊島村ですかね、
あの離島ですね、
離島です、はい、これもですね、左側のナビゲーションの現在選択中ですよっていう、はい、今であそこでいうところオレンジのところ、
はい、
ここはまあなんかこうボテッと、はい、していて、うん、なんかこう触ったら気持ちよさそうな感じがする、はい、うん、
ね、このハートの意味もこうちょっと光沢入ってるみたいな、
そうです
ね、感じも、ね、
はい、なのでちょっとこう冷たいっていうか、まあちょっと突き放したピクトグラムみたいなものではないかなという感じがしました、うんうん、こんな感じですね。で、なぜ増え始めてるかということなんですけれども、で、清家さん見たところ、はい、都市部では結構ガチッと試作ビル、
そうですね、うん、なんかその、手書きあるいは優しさって、はい、その下に書いてますけど、田舎に行けば行くほどみたいな感じがなんとなくやっぱりするんですね。
なるほど。
そのほのぼの感に誘われつつみたいな感じですね、うん、で都市部では割とこういうことをちゃんとやってますぜみたいな感じではこうカチッとしてる方が見せやすいのかなって、うん、そういうイメージを持ちました、
うん、この特に手書き系がすごい多いのはもう特設サイト、うん、後でやりますけど、これがね本当多いですね、
多いですね、
はい、はい、特に子育て定住系とかこういう優しさがやっぱ必要なところは多いです、はい、で続いてここだよマップさっき取り上げましたけど、うん、この2世代目っていうのがまあそろそろ出てきましてですね、
はいはい、
について話そうかな、うん、まあ、これもね見てもらった方がね早い、まあいろいろここに書いてありますけれども複雑な構造になってるんですね。ちょっと順に見ていきましょう、
はい、
まあ、長い説明無視でいきますとですね、立ち洗い町の、
はい、
古代マップはですね、まあ、左側にあるんですけれども、まず福岡県にありますよっていうのを説明する半島というか、地図が出てきますね、
はい、
でそこの中のこの市はここの位置に県の中のここにあるよっていうのが出て、さらにその中の町がここだっ て、 って3段階拡大みたいにな
ってますね。だから福岡のどこって言われた時に あのって言ってるよりは久留米の上って言った方がいいですか、はい、
そうですね、前の古代マップってなんかこう北海道とかで、ね、なんとなくここですみたいなくらいだったんですけども、すごいこう情報量増えつつある。
そうですね、多いですね、はい、
続いてですね、伊予市、伊予市の古代マップはですね、そもそもここに、この古代マップにしか支障がないんですね。 師匠、ここの師の、 あの 紋章というか、うんうん、でここだけ切り出してサイトになるんじゃないかぐらいな感じで、
ね、スマホの画面にちょうど良さそうですね、
はい、作られているという、でここにもう全てのメニューが入ってんじゃないかぐらいに、メニューも
師匠があり、位置が分かり、はい、基本的な情報が載ってると、
はい、ゆるキャラもいると、
じゃあここだけでいいんじゃないですか。
そう、そうなんですね、本当そこだけでいいぐらいになりつつある。
そうです、はい、
でちなみに玉村町、
はい、
これね、あのルビが入ってるのはすごいいいんですよね。
いいですよね、はい。
玉村町のフッターは、まあおしゃれ系の海外サイトとかだと背景に地図を敷いたりするケースがありますけど、うん、まあ、その流れを組みつつもちゃんと現在地と必要な情報を全部埋め込んでいて、はい、しかも玉村町のですね、こうなんか、剣豪の未来を紡ぐっていうね、なんかこうスローガンまでちゃんと入ってるというキャラもいてっていう感じで、いろいろなメタ情報がセットになっているあたりが、まあ、第2世代目かなと思いました。で上島省、これ一番すごかったですね。このメインイメージのところに、あれは生名島と読むんですかね、
はい、
でこれ一個一個カルーセルですね、こう島を選択していって何か行事を説明したりとかしていくんですよ、うんうん、
だから複数の島を含めて上島町ってことだから、はい、ってことですよね。
そうです、これは素晴らしい、あの最先端古代マップ、はい、かなと思いました。なので古代マップはまあ結構今後もっともっと面白い感じで進化するかなと思ってます。
そうすると、じゃあ3代目古代マップブランド
が出てくるわけですね。いますね、多分ね。なぜか、これまあね、これじゃないかなと思いました、はい、なぜかというと、自治体って場所が大事ですと、はい、
うん、
別に場所が全部同じだったら、うん、もう1個の自治体でいいわけで、うん、場所が離れてるからこそそれぞれ自治体が必要だと。
そうですね、
うん、だからアイデンティティの一つだと、はい、結論かなと思いました。続いてゆるキャラの先、
うん、
ゆるキャラはですね、まあブームはありました。確かに2013年とかは、はい、もう一気にゆるキャラ、今までだったらそのゆるキャラとかいなかったような先もいっぱい登場したんですね。
それはあの、そのテレビに出てくるとかじゃなくてウェブサイトに、
ね、ウェブサイトです、うん、テレビで有名かもしれないけど出てこ、ウェブには出てこないゆるキャラとかもいっぱいいたんですけども、でこれがですね、まあゆるキャラ専用の部屋とかもね、
はいはい、
市長の部屋の隣にできたりと
か
したんです、
はい
はい。で例えば真庭市、真庭市これね、2015年の最初の時点では上のね、市の名前の上に隣にいるぐらい
重要
だった、はい、
うん、市長よりちょっと大きいぐらい、
そう、それぐらい、
はい、
でゆるキャラグランプリ2015行われまして、
うん、一番売りたい時ですもんね。
そう、ここは、はい、でちょっとね、いない、下手にいないんですね。
ああ、いなくなりますね、嫌な予感
し
ますね、
嫌な予感して、でこれマニゾーさんはですね、まあ、は
い、マニゾーっていう
んですか、マニゾーっていうんですけども、マニゾーさんちょっとすごい何百位っていう、
はい、
位になっちゃったんですね、うんうん、で現在ではってどこ下のフッターのところにいらっしゃるっていう、
いらっしゃる、はい、
はい、
ね、そうそう、真ん中の写真のこうスタイリッシュ加減とのギャップもまたいいですね。
そうですね、
こうね、はい、ヘッダーからは、ね、
内側の線でいくぞっていう
ことです、お隠れになられてということです、
はい。で続いて薩摩町、薩摩町もですね、まあ、師匠の左にやっぱり大きく2014年の時点ではいたんですけれども、2015年になって、まあ、ちょっとこれは何でしょうね、窓際なんでしょう、一応、まあ、重要なポジションだけれども、は
い、でもまあなんかちょっと黒塗り支えてますよ的なところではまだね、
うん、そうですね、まあ、大事だけどあんまそんな目立つ感じではなくなっちゃいました、
はい、
こんな感じでね、サイト全体的に。で続いてこれアイチャンマン、アイチャンマンってアイベス町のですね、うん、ゆるキャラさんでして、
はい、
これまあ2013年のキャプチャーですけれども、この時はですね、フッターにアイチャンマンがいたんです
よ、はい、
この
右側、
右側にこのスーパーマンみたいな A って書いてあるやつがアイチャンマンです、はい、これトップに戻るボタンで、当時これは大受けしたんですけれども、これがですね2015年になってですね、いなくなってしまったんですね、
はい、
いなくなってですね、はい、なくなっちゃったんですよ、
はい、いないんですもんね、
はい、
そのページの上に映るっていう役割を担っていたのに、
そうなんです、だからトップに戻るボタンもなくなっちゃったんですよ
そうなんですよね、
なんか これだけ最初からこれだったら全然寂しくなかったんですけど、
はい、
アイちゃんマンがいなくなったって知ってこの風景見ると、
はい、
すごい悲しくなってくる
っていう、そうですよね、本当にフッター山だけになってしまった
、そう、これもフッター山ですね、フッター山だけになってしまった、
はい、
という感じです。でさてここでちょっとトレンドになりやすいものみたいな話をしたいと思いまして、はい、何がトレンドになりやすいのか、これぐらいかなと。まず再現できないと、
はい、
まあ、そもそもトレンドになり得ない、はい、誰も真似できない技術だったらできないですね、うんうん、あとそれやったからっつって何も効果なかったら、まあ
はい、
まあ、やめようってなるじゃないですか。
そうですね。
あとこれがやったものの一般の人には意味不明だったりすると、うん、やっぱまあダメかな、うんうん、で最後個性的じゃないことも重要かなと思っていて、うん、個性的すぎると、はい、あれの真似でしょみたいに、
はい、
もうそれが頂点になっちゃうんですよ、最初にやったところ、
はい、
そ, まあ
ね、それほどっていうところがなかなか
強
い
ですよ
ね。
そうそうそう、うん、まあ、どこでも見るよねっていうぐらいになってないといけないっていう、はい、この辺が4要素かなと。次、機能面の表現トピックいきたいと思います、はい、いっぱいありますね。まず1個目、法人番号、
はい、
あと入り口分割の状況、1個新しい動きがあったんです、うん、その話で、コンシェルジュっていうね、ちょっと、ね、概念が、出てきました、この紹介、
はい、
あとワッペンという謎のですね、オブジェクトの紹介したいと、広告がいろいろありますね、これの話で、おまけに今回は話しませんけど、小さなカルーセルっていうのが存在します、はい、まず法人番号、
はい、
法人番号って、まあ、マイナンバーの法人番みたいなものですね、でこれが、まあ、去年の10月ですね、なんかいろいろ発行されまして、
はい、
関さん持ってますか、法人番号。
法人番号は会社としてもあります
、ね、はい、もう送られてきて持ってます、
はい、
で、これ公表してもいいそうなんですね。
リストが出てるんですよね。
はい。で、これまあ持っている人いますか、法人番号。1、2、3、4、5、6人ぐらいですかね。
はい。
これね、あの自治体サイトで見ていたら、あれって言って、フッターに法人番号がいち早く乗り始めてきてるんですね。
はいはい、ね、だから役所も法人だってことですね。
そうです。はい、それから市もフッターに乗ってますね。はい、徳島県、
はい、
徳島県はなんとですね、ヘッダーに、これ、うん、見えますか、ヘッダーに法人番号って言って、
はい、徳島県とあって、その下に英語表記があって、その下が法人番号ですね、
はいはい、でこれさっきね、見たら驚くべきことにこれ画像だったっていうね、
そうなんですね、
はい、
しかも画像で、しかも CSS の背景画像なんですよ、これ、
はい、
フォルトすら入れられないっていう、
うん、もうこれ厳しい、
はい、厳しいですね、
はい、でちなみに久喜市、久喜市はね、素晴らしいんですよ。なぜ素晴らしいかっていうと、
フ
ッターに法人番号プラスリンクがついて
る。リンクがあるということは、ね、
ということは押すと法人番号についてっていう詳細が出る、
はい、
何この番号ってなるじゃないですか、
はい、
会社やってる人だったらね、分かるけど、うん、やってない人だったらなんだこれって、これ電話しちゃうかもしれないですよね、普通の人だったらね、
かもしれないですね、
はい、うん、であと、まあ一番多いケース、大体がこれ、まあ、そもそも何も書いてないのも多いんですけども、うんうん、一番多いのは、なんかどっかにリンクがあって、ここに行くと法人番号これですみたいな。
このどっかのリンクっていうのは、その普通の用意されたカテゴリーのどこかっていう、
ね、そうです。だから、
まあ、分
か
んない ですね。
はい。奥深くです。これもだって、4段階、4階層目によりますからね。うんうん、まあ、そんな感じになっています。はい。法人番号ね。どうですか、僕さっきちょっと関谷さん話したんですけど、どうなんですね、どこまでの人が載せればいいのかっていうね、サイトに。
そうですね、なんか不特定多数の取引先がどんどん増えていくようなんていう場合はね、載せる方が便利かもしれないですよね、はい、相手にとっては。
載せますか。
載せないと思いますね。でも載せて原さんに紹介してもらえるんだったら載せるかもしれないです、
は
い、
ああ、じゃあ紹介します。
なんか、はい、じゃあ面白いページ作っておいた方がいい
ですね。そうですね、
はいはい、
まあ、公的機関は多分ね、ゆくゆくは全部の掲載しなきゃいけなくなるんじゃないかなと、
う
ん、
そうですね、
でどうせ調べたら分かることなので、
うんうん、
はい、まあ、なんかこの辺はちょっとコンテンツの新しいコンテンツなのかなと、
まだ全部載ってないってことは、ちゃんとしたお達しは出てない、
出てないと思いますね、
はい、
うん、ちなみに今年の入り口分割状況の話、
はい、
これですね、まあ、入り口分割ってそもそも何かって話なんですけども、うんうん、最初に暮らしと、
はい、
あ、違う、暮らしと観光の二軸があるみたいな話をしました、
はいはい、最初に開いたときにって
ことですよね。で、入り口がそもそもトップページがそれに2つしかリンクがないケース、はい、っていうのも、まあ、結構あるんですね、自治体で、
うんうんうん、
で近年はどういうふうに変化したかというと、それが暮らし、観光、事業の方こちらと、
はい、
あとなんだっけな、なんかみたいな、
うん、
街の概要みたいな、なんか入り口がいくつかになったりとかするケースがあると、はいはい、でこれがもうちょっと負担が進化してですね、うん、坂戸市はですね、
はい、
ちょっとランディングページ風というか、まあ、1ページ目がファーストビュースプラッシュと呼んでいるものに変わりました、
はいはい、
まあ、そもそもそれは何だって話なんですけど、うん、JVC ケルントさんはですね、開くと、あ、これ上場企業の話です、これ、
はい、自治体
どこ自治体じゃないんですけども、あの開くと、まあ、こういう大きいイメージが出るんですね。 で、この一番下に何が書いてあるかというと、スクロールするとニューストピックスがご覧になりますって書いてあって、
真ん中の青いところですね。
はい、見るとスクロールすると情報が実はこの人にもあったみたいなことが、うん、まあ、分かるっていうスタイルですと。で、まあ、ファーストビューがスプラッシュページで、実はファーストビュー以下はコンテンツですと、はい、で、坂戸市もですね、これトップページです、
はい、
画面がこういうふうに出てます、
はい、
で、これが右下にマウスカーソル、うん、マウスカーソルとマウスがありますね、
はい、
これも今海外とはそのファーストビュースプラッシュ多くのページで使われるんですけども、うん、これが下にスクロールするってことが大体分かんない、
画面いっぱいに出てる、
はい、
ってことですね。
そうです、は
い、
でしかもスクロール下に行けるのかどうかは分かんないので、うんうん、マウスのホイールマウスのアイコンが下ですよみたいな文法が生まれつつあるっていうのが今で、はい、まあ、坂戸氏はそれをいち早く導入したと、
はい、
下に行くと、まあ、こんなふうに普通に
出てきましたね、
なっているっていうスタイルです、はい、これがまあね、どうなるか、来年の楽しみ、うん、
はい、
ちなみに次、コンシェルジュという高校生、ちょっとここはですね、
はい、
特別ゲストをちょっと今日来てらっしゃるんですかね、三木直志さんは、この会場
を、
はい、ちょっと前に出てきていただいてもいいでしょうか。まあ、三木さんはですね、
はい、
三木さんどうしましょう、ここに、はい、はい、僕と正義さんでこのマイクで。じゃあ、なんでいきなりこう登場していただいたかというとですね、最近ちょっと話題になったサイトがありますと。何ですかっていうと、神戸市。神戸市がですね、リニューアルして検索ドーンっていうスタイルになった。で、ちょっと来ていただきまして、ね。三木さん、今日どっちからいらっしゃったんですか。
神戸に本社を構えています、ペダビット株式会社という会社をやってます。
三木と申
します。
はい、で、西さんはこのリニューアル手掛けられて、ディレクターとして手掛けられたということですか。
そうですね、もうプロジェクトマネージャーとして、
はい、
申し上げました。
で、せっかく今日来ていただいたので、ちょっと後ほどですね、なんでこう、この形に至ったのかみたいな、ね、話をちょこっとだけ伺えたらと思います。
はい、
で、まあ、ちなみにこれ、単独でこれになったのかっていうと、これはこれでプロセスがありつつも、同じような動きは全国の自治体で、今ちょっとだけ数はありますと。ちょっとそれ先に紹介します。あ、ちなみにこれ神戸市検索するとちゃんとですね、神戸市の、サイトのヘッダーとかそのままに漢字で検索結果はちゃんと Google の、はい、Google のカスタム検索を使ってカスタマイズされているということですね。なので、まあ、いきなりなんか Google 飛んじゃったみたいなわけわかんない感じでは全然ない、うん、で、これコンセプトスタイルって僕は言ってるんですけど、僕が命名したわけじゃなくて、ちょっとミキさんが伺ったところちょっとコンシェルジュっていうコンセプトにあったみたいなところがあったので、これはまあコンシェルジュスタイルととりあえず呼んでみようかということで名付けております、うん、で、菊池市もですね、
はい、
これ検索まだドーンあって、うん、背景はなんか大きい画像ですね。
そうですね、
うん、で、他にももう2個ぐらいはありまして、うるま市はまあ別に検索がドーンというわけじゃないですけれども、はい、これはまあもっと背景を見せたかったんでしょうね、はいはい、スプラッシュページを作りたかったみたいなところに近いと思うんですけど、はい、入り口文化、そして行政、観光、伝統文化みたいな3つの中心があると。で、柏崎市、これもね、なんか不思議なサイトになって、これ2014年のキャプチャーですけど、
これリニューアル前
ですね。そうですね、これがリニューアルして、
はい、
なんかおじいさんの例面に出てですね、
あ、なんか今の話題はちょっとおじいさん見ちゃいましたかね。
はい、で、下にこう検索がある、
うんうん、そう、おじいさんじゃないです、その下のこと
も、はい、そうですね、この方がコンシェルジュってわけじゃないんですけども、まあ、擬人化としては面白いかなという感じがします。
あ、これでもリロードすると
変わります。
だから常におじいちゃん、おじいちゃんおじいちゃんうるさいですけど、おじいちゃんだけじゃないです。
あ、ちなみにこれね、もう見れないんですよ、おじいさんね、何度リロードしても出てこなくなっちゃう。
なんかちょっと不吉なこと言う。
いや、俳優さんらしいですよ、
ね、あ、そういうことです、はい、失礼しました。
で、さてですよ、で、神戸市リニューアル、どういうプロセスでこのデザインになったのかみたいな、まずはちょっと、
はい、
すみません、簡単にざっくりとバッとこうね、まあ、長いとは思いますけれども、
はい、
いきなりあれにはならないですよね、形としては。はい、
まあ、先ほど一番冒頭にもありましたが、
はい、
やはりこの行政様の、
はい、
行政自治体のサイトっていうのは、はい、基本的には公開入札っていう
もの
を
得
て、
はい、
いわゆる RFP みたいなものを払って、
はい、
それに我々参加を まあ、表明してから、うん、で、まあ、コンペみたいな形になるんですけども、
はい、
その段階で我々の方からはもうあのスタイルをご提案させていただいて、
あ、そうなんですね、はい、じゃ社内でもあれで行こうって決めてたんですね。
そうですね、
うん、
でもちろんそのあのあくまでも仮説のもとで提案していたんですが、はい、まあ、あの神戸市様 の、 その自治体様が一応方向性を気に入っていただいたということで、まあ、入札あの選択いただいて、
はい、
その後具体的な、アクセスログの解析をしていって、
ほうほう、
あの形をブラッシュアップしていったというような流れになっています。
で、まあ、あの形に最初になったということは、はい、既存の自治体っていうのが、まあ、自治体サイトは、まあ、何かしらの課題があるなと、はい、いうことでやっぱりそれになったんですね。
そうですね、先日から我々も、いろいろな自治体サイトを分析をさせていただきましたところ、
はい、
特に神戸市 の、 このリニューアル前のページがですね、
はい、
直帰率が非常に高かったという傾向がちょっと我々外部的な評価で分かったと。特に政令指定都市のサイトの中でも結構高かったんですね、
はあ、
10% を超えたというところがあるので、はい、そこで我々着目をしたところ、いわゆるその検索エンジンとかから流入する数が多いんですが、
あ、なるほど、
パッと来た時に目的を結局見出せていなくて、それで直帰している、外れていってるんじゃないかっていうところを仮説を立てて、そうしていった時に検索エンジン、まあ、サイト内検索の強化をしていくべきではないかというようなアイデアにつながっていきました。
これリエルさんいつでしたっけ。
2月の1日、今月の1日ですね。
今のところどうなんでしょう、その改善は。
ですね、はい、アクセス解析も公表できる範囲でとはあるんですが、
はい、
神戸さんのホームページはだいたい月に100万ユーザーいるんですね、
はい、
アクセスしてくるんで、だいたい300万セッションぐらいがあるんですけども、
はい、
ページビューは減りました。
あ、減ったんですか。いいことなんですね。
はい、
いいことなん
ですね。迷っていたと思ってましたので、一人当たりのページビューが減ったんですね、うん、で、いわゆるトップページもしくはランディングでサイトに入ってきてから検索をして目的地にたどり着く、まあ、ページがですね、
はい、
まあ、平均たどり着くページが多分減ったんじゃないかなというふうに、そう今のところ評価をしています。
今までのサイトはそのいろんなページを見たくて見たんじゃなくて、迷ったあげくページが増えちゃってではないかということです
ね、というふうな仮説ではありました。
あ、なるほど。じゃちょっと次の質問ちょっとしてみたい、まあ、ちょっとだけなんですけど、はい、自治体のちょっとサイトが、まあ、いくつかがそれになっていってます。ただみんな違う仮説をもとに何かやっていってるだと思うんですけど、こういう形になっていくっていうのは、まあ、自治体の未来の一つの傾向としてなんか捉えていいものなんですかね。
そうですね、今回この形をご提案に至ったプロセスの中で、
はい、
理想の自治体のサイトというのはどうあるべきかというのを社内ではすごいブレストをしました、
はい、
で、その自治体のサイトってこう一般企業のサイトと違ってですね、
はい、
コンバージョンっていうのが結構明確、人によって違うと、
まあ、なるほど。
例えば手続きを市民が、はい、自治体に対して手続きを探しに来るケースもあれば、
はい、
いろんなボランティアだったり、まあ、子育てに関する情報が欲しいとか、もうさまざまな目的があると思っているんですね、はい、で、そういったさまざまなニーズに応えていくためにはどうあるべきかって考えていくと、
はい、
まあ、従来のあるメニュー型のナビゲーションでは全て網羅できないんじゃないかな、
そうですね、お悔やみとかそれは並ぶやつですよね、
はい、
ね、はい、
で考えた時にやはり最終的には人がもう待ち構えていて、
はい、
海外の EC サイトとかでもあるんですが、
ありますね、
実際にはい、コールセンターの人がですね、はい、奥で待ち構えていて、うん、アクセスしたら、何かお困りでしょうかみたいな、リアルタイムでメッセージを送ってくるみたいなサイトがあったりするんですけども、はい、そういう形が自治体のサイトっていうのは理想の形になるんじゃないかって定義をしました。で、まあ、それをしようと思うと結構人海戦術というか人の出が結構多くなるのと、そもそもユーザーさんが求めているものをヒアリングするっていうのは結構難しいの で、
ですよ、ね、
一旦は、まあ、ウェブのこのインターネットの中で、
うん、
まあ、認知度が高いこう検索をして探すという UI を採択させていただいたというような経緯になっています。
なるほど、
はい、
はい、ということですよ。いろいろ複雑なプロセスのもとに、
ね、
はい、
一気に拡張高いセッションになった気がします、
ね、はい、とりあえずまあちょっとこれ来年またでね、こうどうなったかってチェックもね、
はい、
できたらなと思ってます、
はい、
今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
引き続きテストをね、また続けていきますけれども。 まあちょっとこうすごいいい話の後にあれなんですけども、
ここからもいい話です。
あの、はい、ワッペンっていうのがありまして、何かっていうとですね、まあ、まず罠でなくて、はい、ボタンでもないし、はい、ルーセルでもないし、なんかサイトに貼り付いているリンクがあります。
ああ、なんでしょうね、
って感じですね。紋章とか巻物とかいろんな形をしているんですけども、はいはいはい、まあ一見押せるとは思えないようなんですね。はい、例えば軽井沢町、はい、このワッペンって何かっていうと、これ軽井沢の町のカルーセルの上に、はい、左の方になんか3つぐらいなんかこうなんか固まってるの見えます。あの、
はいはいはいはい、
左の方になんか、はいはい、軽井沢町ライブカメラとかもしもの時にと、これをワッペンと呼んでいて、
はいはいはい、
これこのまずカルーセルはクリックできるんですね、うん、でも違うリンクがあの3つカルーセルの上に載ってるやつは違うリンクとしてクリックできるんですよ。
その軽井沢って書いてあるあの周辺の山とは違う
リンク、ね、違うリンクですね、
はい、
でしかも下カルーセルが移動してなくなってもこいつはいるんですよ、ずっと。
ああ、2層になってる、
2層になってるんですね、うん、他にもいますよ、なんかこう拡大して、
うん、まあでもさあどこが押せるでしょうって感じですよね。
そう、押せるとは思わないですよね、はい、であと観光ガイドとかにおいて、これ結城市ですけれども、右の方に観光情報はこちら、はい、
こちら、
うん、そうですね、はい、まあ、グロナビの一種なのかよくわからないんですけれども、巻物によってなんか、まあ、世界が違うような感じになってます、はい、で続いて他はこれですね、うん、見ていきますとですね、減ったさっき出てきた行田市、
はい、
これも減ったに行田に住もうっていうのと、はい、黒田観光しようっていう、うん、まあ積極的なクリックを誘発はしないけれども、はい、リンクさせたいものみたいな位置づけとして使われている、うん、不思議ですねこれね。なんかちなみにこれ左の方にあの埼玉県名発祥の地行田って書いてますよね、うん、あれもオッペンかなと思ったらあれは違うんですよ。
あ、オッペンじゃないですね、
はいはい、
これもどこが押せるでしょうってことですね、
はいはい、そういうことです。でなぜにこれが出てきたのかっていう話、うんうん、まあ、まずは、
はい、
これターゲットに、ね、リンクが必要だった、うんうん、で最優先に押させたかったら、まあ、ボタンにすればいいんですよね、
はいはい、
でもそうじゃない、
はい、
だまあこれ結論としては昔やったイメージマップ、うん、これが復活したのかなというようなもの、う
ん、でももしかするとそのリテラシーの差によっては、はい、あれが最優先に押したいと思える、
まあそうですね、
なのかもしれないですよね、
うんうんうん、
なんかその私たち構造的に考えちゃうっていうか、
はい、
これはボタンだろうとかって思い込みがあるんですけど、なんかあのビジュアルでここ押せそうっていうふうに思う人がいるのかもしれないですね、うん、
まあちょっと様子を見ましょうってタイプですね。
そうですね、はい、
で続いて広告、広告はですね、まあ自治体だと高確率で広告があるんですよね、うん、
ありますね、
まあね、入ってない広告とかいっぱいありますよね、なんか、うん、でですね、愛知県のバナエリア、
はい、
下の方にあるんですけど、
はい、
さて問題、どこが広告エリアでしょうかという。いいですね、これね、
はい、探してください、どこでしょうか、
ね、なんか左と右にまずなんかバナーがありまして、うん、真ん中のちょっと下にまた1個バナーエリアがあって、はい、蓋みたいなところにもバナーエリアがある、
はい、
これ正解はちなみに、
うん、下2段、下1段っていう、
そうですね、下の2段のやつと
ここと、
はい、ここが正解で、
はい、
両サイドは実は広告じゃないんですよ、
広告じゃないと、うんうん、はい、
広告じゃなくて、うん、何かっていう と、関連サイトが入り口みたいな感じになってます、
うんうんうん、これがだから今日の後半というか、
そうですね、
セッションで紹介するところになりますね、
はい、であとなんかその広告エリアっていろいろあるじゃないですか、
はいはいはい、
でこれはどうも清家さん調べだと、はい、これ自治体の広告エリアを扱う代理店もある、
はいはい、ああそうなんですよね、あのバナーエリアを見ていると割と頻繁に株式会社ホープっていうのが出てくる、
はい、
でそこをクリックするとこの広告枠全体売ってますっていう広告だったり、はいはい、あとは自治体さんこの広告枠全部私に売ってくれませんかっていうようなニュアンスのものだったりして、なので、
ね、
うん、はい、なので個別にその町独自で1枠ずつお客さんに直接売ってる例と、はい、全枠いくらで売ってる例とがあるみたいですね。
なるほど、はい、奥が深いですね、こういう世界もあるんですね、はい、あと山梨県はですね、どうも全ページのフッターにあるらしいと、
はい、
まあ、これ山梨市のサイトですけども、はい、行ってみると広告掲載についてって入っていて広告が並んでます、うん、これ全ページにあると、
そう、通常はトップページとかあとカテゴリーのトップとか特設サイトとかにそれぞれ別のバナーってことが多いんですけど、うん、山梨市の場合にはここに出稿するとサイト内の、まあ、何千ページあるか分かんないですけど全部につく、
素晴らしいですね、対応効果が高いってことですね、はい、なるほど。さて最後のトピックとしては、うん、メディアとしての自治体サイトということになります、はい、でメディア化が、まあ、進んでいるなというのがパッと見の印象ですと、
うんうん、
で結構温度メディアとかの、ね、流れを組んでんじゃないかなとちょっと推測しまして、はい、温度メディアってそもそも何かっていうと企業が消費者に向けてこれ書いてあると思うんですけど発信するメディアで自社発行の広報誌パンフレットインターネットの自社サイトなどの自社メディアですと、
はい、
ペイドメディアでの金があって出稿するメディア、うん、で、まあ、アンドメディアというのはこれちょっと特設サイトの時に話します、
うん、公式サイト自身がコンテンツとして確立しているという感
じですね、はいはい、でですね、ちなみにまずアクセスサイトで普通はやるもんですね、こういうのってね、
うんうんうん、
はい、だ例えば松戸市の例だと松戸市が普通のサイトで、うん、これが、特設サイト上で、まあ、メディアとしてこれやるんですけれどもどういうことかっていうと行政からの一方で情報発信ではなく、うん、市民や市民や社会の人たちと一緒になって、はい、情報発信していくというスタイルで、はい、参加型のメディアとして、うんうん、松戸で優しい暮らしラボというのを作っていますよ、はい、ということです。まあこれでメディアですよね、うんうん、でところが、はい、本サイト自体はメディア化するタイプっていうのがありますよと、うんうん、はい、で一つは東川町、
はい、
まあ、さかっと見た時は、まあ、別に普通のインターサイトですけども、うん、去年リニューアルして、写真メインのサイトがありましたと、はい、でこれはもう明確に東川町は写真の町ですと、はい、書いてあるんですね、
うん、写真の町
とザ・ガマグフォトグラフィーが書いてます、うん、なので写真をメインにした、
はい、
エイジ構成になってます、うん、メディアみたいな普通だったらなんかね、うん、この街に来た人のためにみたいなのが書いてあるんですけど、はい、そうではないってことですね。であとこれもまあオンドメディアポリデザインテイストなんですけれども、はい、平取町、
はい、
平取町はですね、はい、2014年普通のサイトだったんですがリニューアルしてですね、うん、ポップな感じに、はい、モダンな感じになりまして、はい、全体的にどうなってるかというと、うん、こんなふうにまあちょっとメディアっぽいスタイルになりました、
はいはい、デザインテイストがという
そういうことですね、
うんうん、
でこれ実はですねさっきの東川町、はい、なんかユーザーの投稿した写真が並んでると思うじゃないですか、
はい、
実はあっちもですね、
はい、
オウンドメディア風なんですよ
風、
はい、だから実は東川町についてっていう、はい、いわゆるインスタの投稿みたいな、うん、絡むみたいになったりとかする、うんまあ、こちらも実は、はい、市長が町長の部屋っていうのが、はい、なんか一見記事みたいな感じで右側にいたりとかするということです。
なので今までのコンテンツなんだけれどもこうパネルのスタイルを取
り入れてそうですね。なのでオウンドメディアかっていうとまあ違うんですけど流れには乗っているというかですね、はい、そういうことですね。で、市民、共
同ですね
共同兼プロモーションの、はいまあ、例としてこれぜひさん挙げていただき
たいと思います。まあ、その市民共同ってその市民と共に作っていこうというところで言葉としてよく出てくるんですけど、
はい
まあ、ここにあるその左側のみんなの掲示板みたいなものだったり、はい、あとはその市が主導するロゴをその市民がとか市内のお店だったりとか、
はい、
商品だったりとかの中に展開してみんなでこのロゴを共有して宇都宮っていう街をみんなでこう高めていきましょう
と、はい、
いうことをサイトで
やってるんですね。なるほどなるほど。全体像はこういう感じですね、うんはいでこれうまくいってる、
はい、
かっこように見える、うんうん
はい、
メディア化サイト、はい、ということで挙げたんですけれども、まあこれ実際うまくいってるかというと例えば、まあ、よく分からなくて、はい、さっきの松戸暮らしラボもライフが300件ぐらいしかついてはいないんですね、うんうんはい、でもまあうまくいっているメディアっぽい形をすることでひょっとしたら盛り上がっているように見えて、うんうん、まあ来年どうなるかっていう
そうですね。だから今の時点でうまくいってるメディア化サイトとはって通ってるんですけど、
はい
まあ、よくわかんないっていうのは実際のところ
そうですね、
ですよね、
はい
はい、
だからこれは継続監視が必要
なのでうまくこう盛り上がり感を演出をできるかどうかみたいなところもきっかけになるよというぐらい、
はい、
今年は
そうです ね, そうですねただまあ実際サイトとして、はい、今までの例だともう完全に新着情報と何かみたいなものとはまあちょっと違う方にコンテンツは変わってないのに舵を切ったなという気はします、う
ん
う
ん
う
んはい、
でまとめ2015年の実際ウェブデザイントレードまとめ、
はい
でまあ、さっき のあれですね、ワッペンみたいなようにですね、
はい、
多分独自の事情があってですね、
うん
仕方なくなんか独特のデザインが出来上がるケースが、
はい
まあ、結構あるなというのが、まあ、若干としてあります、
はい、
あともう一個メディアとしてウェブサイトを意識していっている、
うん、
実際メディアを作るのはもちろん、はい、いろいろ編集とか必要ですから大変なんですけど、はい、とは意識しているというのは、うん、あるなとあとまあゆるキャラの勢いが減るかなと、
はい、
どうしてもらっていいかなと思います、はい、ということで終わりです。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ちょいちょいこうあれですね、清家さんの、はい、さあどこが押せるでしょうとかね、こういう、
はい、
爽やかにこうきつい毒が、
ね、ああきつかったですかね、はい、
いやでも大好き大好きです
、ね、そうですね、ありがとうございます、期待されてる感じがしたので、はい、
はい、あと今日は振った山ですね、
振った山、
はい、はい、覚えて帰れて
ますね、はい、
はい、ということで今日もですね、もうここまでもう結構お腹いっぱいなんですが、さらにちょっと休憩挟んで、キャンペーンサイト編というのを、今日ご用意いただいているということですね。